通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。桜の便りが待ち遠しい季節となりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、子どもの居場所の充実、フローターとはというテーマでお送りします。なお、この放送は2月3日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお
願いします。今日は子供の居場所、フローターについてお送りをしていきます。ゲストはフローターとして活動をしてきた轟児童館の村松正則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、同じくフローターとして活動されてきた粕谷児童館の三宅亮さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて区長、世田谷区でのこの独自の取り組み、フローターということで、はい、まず言葉の意味から教えていただけますか？
最初聞いた時、フリーターって聞いたぐらいなんですが、はい、まあいろいろ聞いてみるとですね、まあこのプカプカ浮いているフロートという言葉からまあ来てるそうで、なんかイギリスのウェールズでそんな言い方があると。で、児童館の職員としてお二人にはそこを拠点としていただいていますけれども、まあ他の児童館だとか、あるいは子どもの居場所ってたくさんあるので、ちっちゃな子どもから学童とかですね、学校の中とか、あるいは放課後の居場所とかいうところを、まあ、ぐるぐる回りながらつないでいくという、そのコーディネート、自由自在に動くドローンみたいな感じですかね。で、どんな風にやってんのかは私も聞きたいなと思っていましたんで、よろしくお願いします。
ね、どういったこうフローターの活動をされているのか、まずは村松さん、まあ、児童館というところ、そもそもどんな役割があるかというところか教えていただけますか？
はい、短い時間でちょっとお話しするの難しいぐらいいろんなことあるんですけれども、児童館まずは0歳から18歳までの子どもを対象とした児童福祉施設っていうカテゴリーになっていて、世田谷区は学童クラブが学校の中に入っているので、もう本当に来たい子が来る、児童が選べる施設になってます。で、私は、児童館という現場に移動した時にまず驚いたのは、子どもたちがもう本当に自由で、いろんな世代の子が混ざって遊んでるっていうのがインパクトありました。で、そこからすごく児童館のことを好きになっていくんですけども、まず第一に児童館は遊びっていうのが根底にある施設で、だからこそこう遊びはやっぱ子どもたちがやりたいことが遊びに当たるので、子ども主役の場所っていうのがいいところかなと思っています。なので評価をしないっていうのがあります。で、その上で、いろんな年代の子がいるので、多世代の子混ざり合う交差点みたいな、今なかなか地域でもなくなってしまったような場が、保障されているっていうのが面白いなと思ってやってました。あとは児童館拠点あるんですけれども、地域の中でいろいろネットワークの中核になるハブみたいな施設にもなっているので、その辺でかなり重要な役割を担う施設なのかなと感じています。
で、遊べる場所であり、子どもたちにとって心地よい居場所でもありますもんね。ありがとうございます。はい、続いて三宅さんはどのように考えていらっしゃいますか？
子どもたちがいるのはもちろんなんですけれども、児童館ってやっぱり地域の方がすごくたくさん関わってくださっていてっていうところでは、いろんな方の考え方だとか生き方を子どもたちが見える場所だなとは思っていて、今なかなか小学校とか塾とかの行き帰りだと決まった大人しかと関われない子が多かったりするかとは思うんですけれども、まあ学校に関わってくれて、そのまんま児童館にも一緒に関わってくれる方はもちろんですね、あと児童館の授業に一緒にキャンプ行ってくれたりだとか、行事に関わってくれる方、いろんな人と出会えて、で、それぞれ子どもたちがこの人 に話すといろんなことを教えてくれるとか、子どもによってさまざまいろんな好き好みもあると思うんですけど、いろんな方と関わっていろんな人と付き合えるようになれたらいいなと思って仕事に取り組んでいるところですね。はい、
私の息子も児童館にはよく足げく通わせていただいて、漫画を読んだり遊びを教えてもらったりスケート体験に行ったりってさまざまな、ね、ことができる児童館というところで、区長お二人心強い存在でもありますよね。
そうですね。もう一つ、今あんまり公園デビューって言葉が聞かれなくなってきて、まあ、逆にそういう言い方はしないかもしれないけど、児童館デビューっていう感じが、特に生まれたての赤ちゃん、乳幼児ですね、まあ、午前中の時間児童館に行くとベビーカーが結構並んでいてですね、そこで、まあ、新たにお母さん同士の友達ができたりとか、いろんないわゆる子どもに関わるいろんな資源というか、こういうチャンスがあるとか、こういうイベントがあるとかっていうのを知っていくっていうようなところで、本当に生まれたての子どもから高校生、まあ、大学生世代まで混じりながらワイワイやってるっていうイメージでしょうか。
そういった児童館デビューにはお二人本当に安心できる存在かと思うんですが、こう世田谷区でのこの独自の取り組みフローターということで、はい、どういった役割を担ってらっしゃったりするんでしょうか。
そうですね、世田谷区には児童館が今25あって、まちづくりセンターって28箇所ありますが、そこには最低一つの児童館はあるようにしようということで、またいくつか今計画してね、増やしていく段階にあります。でフローターの役割は何ですかっていうことで、ちょっと整理すると5つあるっていうことなんですね。で1つは地域にどんな場所があるのかっていうことを実際に訪ね歩いてですね、これを子どもたちや保護者の方にこう見える化する、まあ、そういう仕事。それから2つ目には、行ってみたいけど不安だなっていう子どもに寄り添って一緒に背中を押すというか、まあ手をつないで一緒に同行支援、こういったこともやっているそうです。で3つ目は、子どもたちの居場所とか子どもが集まっているところとこを定期的に訪問して、顔が見える関係を作って、その居場所とその児童館とか、あるいは他の居場所とかこうつないでいく、それこそこうぐるぐる回りながらコーディネートする、そういう役割で、4つ目が子どもの権利、やっぱり子どもが尊厳を持ってこう自分の意見を主張できる、で意見を発することができるんだということを、その学ぶ機会を作っていく。で最後の5つ目が居場所の運営団体専門機関、まあその子どもたちに関わっている大人同士が横断的につながってネットワークする、でまあ議論したり検討したりする場を作る、こうやって挙げてみると、相当その縦に横に上に下に動き回っているのかなって思いますけど、大変ですかね、皆さんはどうです？
どうですか、村松さん。
大変楽しいですね
大変楽しい、
もうとても楽しくやらせてもらってます、うん、個人的には、うん、っていうのは、まあ、こういういろいろ5つの活動アクションプランみたいなのがあるんですけれども、うん、基本的にはこうフロートなので、ふわふわと漂うというところで、始まっていて、まずは児童館の近く、町の中にどういった居場所があるのかを自分の足でこう訪ねてみようっていうところから始めました。で、児童館は先ほどもこう地域のネットワークの中核ハブみたいな場所、もともと役割あるっていう話をしたんですけども、そう私も思っていたので、もうある程度もう資源としては分かってる、たどり着いてるところが多いのかなと思っていました、うん、ただ自分の中でこう動くときに居場所っていう概念をもう一回こう考え直したときに、施設でこう児童館みたいな居場所っていうカテゴリーのある場所は分かりやすいんですけども、まあ、そうじゃない場所もあるだろうなっていうのを、なるべく壁を取っ払って考えたときに、例えば子どもが本当に自然に集まる駄菓子屋さんとか、まあ、あとは地域の施設じゃないけれども、すぐ児童館の裏にある神社が月に1回子どもが来れるような場所を開いていたりとか、そういったことは改めて意識して動いてみるまではなかなか知り得なかったところだったので、それ以外にも、不登校支援をやっている場所がかなりたくさんあるとか、子ども食堂についても結構網の目のようにあるなとか、そういったことをこの木をもとにこう気づくことができて、で実際かなり今までじゃないもう倍ぐらいの資源とつながることができたのは、驚いたことで、 あともう一個はその場所がなくても人っていうのも居場所の要素になりうるかもしれないっていうのを考えたときに、大学の方とつながって、まあ、駒澤大学とかそのゼミの子たちとつながってこう児童館に来てもらったり駒澤大学に行ったりする関係の中でやっぱり同じ場所でも違う人がいると子どもたちの目の輝きが違ったりとかそういう人の要素っていうのもやっぱり大事だなっていうところで居場所だけじゃなくキーパーソンみたいな存在の大事さっていうのも考えながらやってましたね。
まさに地域としてこうご縁をつないで新たな発見を導いてくださってますが三宅さんもこう体験活動を通じてどんな発見ありましたか？
そうですね、児童館地域の方がいっぱいっていうところでは村松さんと同じようにそこそこ行き届いた皆さんとは知り合えてるのかななんて思ってはいましたけど今回このフローターっていうところで児童館少ないところは5人とか6人とかいう職人で運営をしているんですけどなかなか館の事業をしていると行事をやったりとか会議に出たりとかしているところでは外に出ていろんな人と新たに関係づくりをっていうところがなかなか難しかったっていうところは本当にそうでフローターとして一人職員を配置してくれたところでちょっと外へ出れるようになったっていうところで、まあ、今まで恥ずかしながらあんまり情報を集めたりとかできていなかった子ども食堂さんだとか学習支援さんとかだとかあとは不登校支援さんですねとか独自に活動されている方々とつながるっていうところが今回新たにできたっていうところはすごくいろんな人とつながれて面白かったなとは思っています。ただいきなりよく言うんですけどドアトントンって始めましてっていうのがすごく私にとっては緊張しちゃってなかなかやりづらい部分だったりもしたんですがちょうど世田谷区は社会福祉協議会さんがそこら辺の団体さんとやり取りをしてたりっていうところで、まあ、取りまとめまではいかないのかもしれないですけど関わりを作ってくれていたので社会福祉協議会さん の, それぞれ地区の担当の職員さん一緒にフローターっていうのをやるんだけどっていう話をしながら一緒に動いてくださいって言ったら快諾していただいて社協さんと一緒にいろんな子ども食堂さんですとかそういう団体さんのところに行ってつながりを作っていくっていうのができたのがちょっと今回良かったなと思っています。でなかなか社協さんもつながり作ってるんですけど社協さんは社協さんで補助金だとかいろんな地域の方に紹介するマップ作りとかっていうのが精一杯で実際に社協さんに子どもの相談事を寄せられるっていうところがあったようなんですがそういう時に社協さんの職員さんが困ってるんだよねっていうところで言っていてじゃあそこは児童館が一応いつも子どもたちを見ていて専門家としてっていうところで、まあ、答えは出ないと思うんですけど一緒に考えることはできるからっていうところで区長もさっきおっしゃってくださいましたけど居場所の専門機関運営団体が集まって情報交換検討の場を作るっていうところでは団体さんにお集まりいただいて情報交換会っていうのを集まっていただいてやったんですがそこも社協さんと共催でっていう形で地域で子どもたちが見られるようにっていうところでやらせていただいています。いろんな団体さんに来ていろんなお話ができてっていうところではつながれてよかったなと思っています、はい、
で皆さんがこう手を取り合って寄り添ってくださるフローターの皆さんを通じてこれからの、ね、課題だったりとか今後への期待また後半でもぜひお話を伺わせてください。今日は子どもの居場所フローターについてお送りしています。ゲストには等々力児童館の村松正則さんと粕谷児童館の三宅亮さんをお迎えしています。区長フローターとしての活動多岐にわたりますね。感想いかがですか？
そうですね、実は話聞きながらは思い出していたんですが私の世田谷区との出会いっていうのは 船橋児童館っていうところに、40年近く前に澤畑勉さんって、まあ、昨年惜しくも亡くなってしまったんですが、まあこの片山には職員がいて、でもうとにかくその当時っていうのはあのやんちゃな子たちがちょっと寂しさもあって補導されたのをあの引き受けに行く、それからかなり夜遅くにこう家出してきちゃったりとかいうのを一人一人こう語り合いながら、もう本当になんかフル回転でやってた、その現場を見ていて、やっぱりその今のフローターのその役割というのがなんかこう要件なしに行くっていうのはいいですよね。おそらく子どもの動きってそうじゃないですか。なんか打ち合わせに来たって子どもはいないわけで、面白そうかなっていう形でこう本当に漂って、で多分当時より今やはり子どもに関わるさまざまなその大人のあの場もできているし、あのそういうグループも多いと思うんですね。ただお互いにそんなに知り合っていないというところが、なんか30団体もねこうやってこう集まっちゃうっていうのは、こうお互いそこ顔がつながったわけで、まあその地域の中の子どもたちが実は楽しいだけじゃなくて悩んでいたり、あの生きづらかったり、ちょっとショックなことがあったりとかいうときに誰かに相談したいというところで、ここがいいかなとか、こういう人がいるよっていう、まあ、そんなね案内も子どもにやっていただけるのかなというふうに思って、聞いてましたし、まあとにかく多彩な場所がね あるんだなという、大学生とねこうコラボしたりとかも面白いし、学校の中のね居場所は校内カフェなんていうねいうところにも出没しているというあたりで、今後がとても楽しみになりました。
まさに楽しみというところでね、うん、こうフローター通信というのを村松さんからいただいて今拝見させていただいているんですが、すべての子どもが自分らしく遊べる世界にをキーワードに、今区長もお話があった大学とのコラボ、逃走中だったりとか、クッキング、カフェだったり、多彩なイベントがありますね。ぜひ具体的にも教えていただけますか、村松さん。
はい、まず最初申し上げた通り、そのたくさんの居場所とつながることができたんですけども、じゃあなんでこれだけの居場所と活動者がいて、まあ、子どもたちがこう生き生きワクワクしてるとは言い切れないような社会なんだろうっていうのが、まあ、気づいたところでもあったんですね。でだとしたら、その活動がちょっと届いてなかったりとか、まあ、それが見えなければ子どもたちにとってはないのと同じになってしまうので、そういう現実があるのかもしれないなと思いました。で先ほど区長からも あったような、児童館職員の先輩が、まあ、昔同じようなことをされてた、それは何だったかっていうと、そういうふうに届いていない、たどり着いてない子どもたちにこう一緒に同行支援をしたりなんかして、その子どもに寄り添った動きをしてたっていうのがあって、まあ、それがフローターの原点なのかもしれないなと気づきました。で一番私が好きなそのフローターの5つの目的のうちの1つは、その同行支援ということなんですけども、これが私が児童館という拠点を持ちながら外に出れるようになって、子どもに寄り添う、具体的に寄り添うことができた。今までだとこういうところがあるから行ってきなよなんて言っても、子ども1人じゃやっぱ行かないわけですね。でそれが一緒に行ってくれるなら行くっていう言葉が、まあ、実際にあったりして、で行くよって言ってその場所にたどり着いた、で結びついた、でその子を見守る大人が増えたっていう事例がたくさんあって、で今日もここに来る前に児童相談所の職員から電話があったりとか、もういろんなところから相談が入ったりするようになりました。でそういうのを一緒に、ただのコーディネーターじゃなくて、子どもに寄り添う動きができるっていうのが一番のフローターの肝なのかなというふうに思っています。で場合によってはその居場所がない、学校の中に放課後の居場所が必要だっていう判断を、まあ、ニーズがあるっていうことになれば、学校と相談をしながら、地域の中の方にも入ってもらいながら、そういう場を作り出すっていう、まあ、ソーシャルアクションみたいなことも含まれてくるところなので、フローターがその児童館職員は世田谷区は公務員なんですけども、その公務員がやるというところの大事な点は、その学校だったりとか子ども家庭支援センターだったり児相だったり、そういうところとの連携がしやすいっていうのがすごくありまして、で、居場所につながっている子どもをつなぐだけじゃなくて、居場所につながってない子どもをつなげるみたいなところも、そういう中でできるようになったかなと思っています。その一つが校内カフェっていう取り組みになります。
さまざまなイベントを通じて三宅さんも子どもたちの変化成長なども感じられるかと思うんですが、どうです、フローターとして肝になる部分どんなところを感じますか。
いろんな大人と、まあ、子どもはもちろんなんですけれど、人との関わりを持つっていうところがすごく大事だなと思っていて、で児童館も居場所探してフラフラフラフラって言っちゃいけないフローターうろついてますけど、児童館がまずいい居場所で子どもたちが集まらなきゃいけないっていうのは日々思っているんですが、やっぱり職員は数人で地域の方も入ってくれるけど、なかなかそんな毎日はいないっていうところでは、いろんな大人の方がいろんな場所にいるんだよっていうことを子どもたちが知れて、で自分たちが実際に行くっていうところのハードルが高いと一緒に行くよっていうところで動くんですが、それぞれの子どもたちが自分のお気に入りの、まあ、居場所って言っても多分居場所っていうのは人になるかもしれないんですけれども、この人にお話しすれば自分の気持ちが晴れるだとか、この人のところに行けばなんか今迷ってる困ってる自分のこと悩み事が解消されるみたいなところの拠り所をそれぞれの子どもが持てるようになればいいなと思って動いてるんですが、なかなかねやっぱり児童館に来る子も限定的だったりとか、今学校に出張児童館とか校内カフェで児童館職員が行ってやったりして、こういうとこもあるんだよなんて話はしつつあるんですけれども、なかなか全体的にその子どもたちを隅から隅までっていうのは難しいなっていうところを今感じているところです。
区長、この課題も含めて、で今までまではモデル事業だったようですが、子ども居場所フローター事業、新年度はどういった展開を。
まあそうですね、2人のフローターの人たちのまあ活躍活動で、行政ってどうしてもミッションが明確で、あなたの仕事がこれでいつまでにどうするっていうのはまあ決まってる場合がほとんどなんですが、まあ、2人の場合はこうぐるぐる回ったりつないだり紹介したりということで、今日どこにいるのかわからないみたいなですね、本人は分かってるわけですけど、まあそれがやっぱり組織論として新しいやっぱり子ども支援の姿なのかなと。つまりそういうその縦穴をたくさん掘ってるパーソナリティが地域にいるんだけれども、お互い顔が見えてなかったり特性が分からなかったり、ましてや子どもがねそれを発見することは非常に至難の業なんだけども、やっぱりそれがいわゆるインターネットで見る、だけどその情報が本当かどうかわからないけど、やっぱりそのフローターのその2人がいや一緒に行ってみようよっていうふうに言ってくれれば間違いがないというか信頼できる情報だと思うので、ぜひこの事業本格的にやっていこうということにしました。今2人ですけれども、具体的にですね、次にはこの大田児童館に1人追加し、でまた来年度以降さらに増やしていって、まあ、世田谷区のご地域すべてにフローターが活発に動いていると、そういう状況を作り出していきたいなと思いますし、そこがいろんな場所や児童館自体の化学変化というか、子どもたちにとってよりきめ細かな発見や時間が過ごせるね、まあ、そういう環境づくりにちょっと貢献してもらえるのかなとワクワクしています。
今後の夢というところを二人に聞きたいなと思います。村松さんどうですか、これからの思い聞かせてください。
はい、先ほど同行支援で他の居場所に子どもをつなぐっていう話をしたんですけども、逆にそこの行った先の子どもとつながってその子が児童館に来るっていう初めて事例も増えてまして、改めて児童館っていう拠点を持つコーディネーターフローターの良さを、痛感しているので、私としては児童館っていう居場所を子どもの権利の土台に最先端みたいな形で子どもに寄り添う場所にもっともっと変えていくっていうことと、あとはまあフローターを進めながらそのネットワークを太くしていって点と点をつなげて面にしながら、その居場所同士をつなぐっていうよりもその居場所にしていく、地域をもう一つの居場所にしていくみたいなところを目標にできればこうかなり面白いのかなと思っていますので、これを聞いている皆さんも自分がキーパーソンみたいになったつもりで明日から子どもたち見守ってくれれば面の一人になれるんじゃないかなと思うので、一緒にやれたら嬉しいです。
そして三宅さんお願いします。
外にいろいろ動いてみて、やっぱり児童館っていう居場所がすごい大事な場所だなっていうのを再認識ができました。 動きつつ困ってる子って言ったらあれですけれども、一緒に同行支援とかしていく中でそういう子たちと一緒に動くのも大切なんですが、やっぱりまずは児童館が魅力的な場所でそこに来てもらって、いざ困った時にそういう方とか居場所とかの紹介ができるっていうのがいいのかなって考えながら今動いています。困るとか悩む前に児童館してもらって、いざ困った時の逃げ場じゃないですけれども、気軽な立ち寄れる場所として児童館がいられるように、職員も児童館も魅力的な活動行事はもちろんなんですけど、関わり方をしていかないといけないなってこのフローターになって感じています。
区長、本当お二人そして地域の皆さんが背中を押してくださるこの児童館だったりこの事業についてというところで、ぜひ本日のまとめいただけますか。
世田谷区でたくさんの子ども支援をやってきている中で、このフローターの事業って結構最先端というか、非常にその多彩なキャラクターの違う個人やグループを縦横無尽に回りながらですね、いざ何か困った時もフローター自身が困った時にもいろんな人の複数の顔が浮かんでくるっていう関係を、作られてきたのかなと。おそらく児童館の職員の方もそれぞれの子どもの居場所の方もそういう関係をもっともっと豊かに あって子ども自身もその相談できる相手が何人か思い浮かぶっていうふうになれば、ピンチが深くなる手前で解決の道が見つかるのかなというふうに思うので、ぜひですね、子どもたちが児童館を、使い倒して、自分たち その時間を縦横無尽にこう展開できるような、そんな児童館の運営をサポートしていきたいとますます思いました。
等々力児童館でもフローター通信を発刊されておりますし、粕谷児童館だったり地域の児童館でもね、様々な情報も発信されているかと思いますので、ぜひねお近くの児童館にもお立ち寄りください。改めて細川区長、村松さん、宮城さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は子どもの居場所の充実、フローターとはというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。